主に発した若者たちが一の大学で特にこの理学科学系 の、 あの 卒業者だと。医者もいた、弁護士もいた。なぜ知的な彼らが論じたことを組み立てることができる科学的な実証力を持つ彼らがああいうわけのわからない宗教にはまってしまったのか、それは当然なんですよ。異次元体験したんです。霊の世界なんかありっこれ、ね、目で見て科学的に証明されて手で触れる実証される世界が全てだと思い殺された彼らが、そうでない世界が、霊的な世界があるということに対して全然警戒感ありませんし、そういうものを否定していますから。だけども自分の体を持って生活の中で自分の霊的な感覚の中でそういう世界じゃない、もう一つのすごい世界があるんだということに、そういう体験を持ってそういう結果からこの一つの霊の世界を知ったときに、そこにスポッとはまり込んでしまう。はまり込んでしまうためなくて、その霊の体験の世界に支配されてしまう。バランスが大切なんですよ、バランスが。だから知的な理性的なものを全部捨てて、ああ、知らなかった世界、こんな世界があるんだということで、そういう世界にどんどんどんどん飲み込んでいった。それが彼らなんですよ。その結果、その悪しき霊の世界に支配されてしまった。これがね、カルトの恐ろしさ。まあ、時々私の理解を超えた重要な事件が起こり、異常な事件にその悲惨さ、おどましさがびっくりすることになりますけどね。例えば昔こんな事件があります。人を殺してその死体をバラバラにして放置する。死体と一緒に生活して、それから彼に生命中4人の少女を殺害して、その骨を食べた。そういう生活をしてる。ちょっとびっくりしますよね。と思いますよね。なぜそれだなってな。新聞や週刊誌に書きますね。この狂気は何か、この男は悪魔なのか、でなければこの世の中で何かが狂い始めているとしか思えない。まさに無知な表現です。何に無知なの？霊の世界に全く無知なんです。捉えきれない。この男の悪魔であるはずなんか、そんなことありませんよ。悪の、悪者の支配に陥ったんです。それが聖書を読んでわかること。いろいろ調べる中で、彼はホラーやロリコン主義だけじゃなくて、オカルトに凝っていたということが分かってきたんですね。オカルト分に心霊スポットを占い、程度に錯されてですね、今の私の世界、多くの人たちの心を捉えている世界でしょ。この世を私たちは支配する。簡単に霊的な力を示す信仰宗教。当たったとか、儲かったとか、すごいことが起こったとか、治ったとか、霊が見えたとか、そういう世界。そして、異端、カルト。その背後にある力が、真面目な性の人々を狂わせているということがあります。背後に霊の世界が動いていることを私たちは知らなければなりません。聖書は全ての霊を信じてはなりませんから、その霊がどんな霊であるかということを吟味しなきゃいけないですね。無警戒に心を開いて、ああすごいなと心を開いて霊の世界の中に入ってくると、すっごく危険なことですね。聖書の言う偽りの霊、惑わしの霊、不倫行為の霊が人々の思いと心をくらませ、この世の中を支配している。そしてその結果、まことの神の栄光を輝かせないようにしているんだと。神様は分からない、まことの神様は分からないようにしているんだと。愛と義と真理の生ける誠の神様が何々も分からなくなってしまっている。 一つはこの霊の覆いなんですね。第二コリントの4章の4節、後ろのところにも書いてあります。第一コリントとしてますが、第二コリントの間違いがあります。第二コリント4章の4節、そのところが書いてありますね。イエス様がこの地上世界にクリスマスにこの世界に一つになって飛び込んでくださった時に、一つはそのような霊的な闇の世界の中に来てくださったという出来事なんですよね。全ての人を照らす、まことのこの地上の偽りの光、人間が作った偽りの光がたくさんたくさん、だけど地上の光ではなくて、これは上からの光という意味なんです。上からの光、啓示の光ですね。神様が開いてくださった、本当に見せてくださった、私は道であり、真理である、命であると言われる、あの唯一の光のことでありますが、その光が来てくださる。闇の世界の中に、偽りの光の混合の世界の中に、まさにそれは霊的な闇が覆う世界の中に、誠の光をとして、イエス様がこの地上に来てください。イエス様の言葉、イエス様の技、イエス様のご人格、その愛、本当それは光が闇の中に輝く光です。人々はその光に行ったんです。これが違う、そのまことの光の奥に人々が引き付けられた。またイエス様はですね、福音を語られ、癒しなさるだけなくて、悪魔を退け悪霊を追い出されたというのが大変福音書の中に出てくる。そして霊的な闇の世界の中に支配されている人たちを解放なさる。そして罪の闇の世界、この霊の闇の世界に光を灯されたということであります。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩くのに命の光を持つのです。だからクリスチャン、救われてとか闇の世界の中で誠の神は分からないで、誠の神は分からなければ人生そのものは分からない。生きてる意味も、また将来、そしてさまざまなこの闇の支配の中での出来の中に恐れて、おのぼいて、そして闇雲に身近なさまざまな偶像を作り出してですね、そしてそれに拝んで使われているという世界ですね。しかしその世界は滅びですよ。悪霊とともに、サタンとともに滅びの世界に行く運命でありますが、しかしそうであってはならない。まことの光のお方がイエス・キリストである人となり、この地上に来てくださった、歩んでくださった、そして十字架復活としてその光を輝かせて、そして悔い改め闇を捨てて、そしてこの光の命の光を受けるのを、まさに光の子供としてくださったんですね。あなた方は以前は闇であったが、今は主にあって光となって、光の子らしく光の中を歩きなさい。決してもはや闇に加わってならない、交わってならない。そのように私たちは導いてくださるわけですね。霊的な闇の世界だということをお話し、もう一つが罪の闇の世界が、この世界を、いつも申し上げていることがありますが、ですから闇から光、サタンの支配から罪の死、イエス・キリストの支配、神の恵みの命の支配だ。そして罪の犯し、罪の中に転んでいく世界から、罪から罪の許しという方法を持って罪から解放される世界。皆さんの罪は闇ですよ。私たちは自分でどうしても道も先も行かないような、どうしてもできない問題を、闇を持って抱えているわけですね。それが3つあるといつも申し上げております。3つの闇と言っていいのは、まず1つが罪ですね。これが本音になります。 罪の暗闇、私たちは罪の暗闇を持って生きている、罪の暗闇の社会に生きている、罪の暗闇の中にもめく世界の中に、もう一つは罪の結果としての死が来ます。死の暗闇もまた抱えています。そしてそれだけじゃない、死後も裁きという恐怖の暗闇を私たちは持つ。死の暗闇、罪の暗闇、死の暗闇、死の裁きの暗闇、恐怖の暗闇、ね、これどうすることもできません。私たちにはどう甘えたでしょう、人の持つこの闇、霊的な闇、闇を暗闇を関係性から取り上げて言いますと、これ歪みということになります。